皆さんこんにちは。毎度毎度鉄ネタで登場のモグタンです。2022年の3月にまん延防止が解除されて以来、徐々に生活スタイルのが息苦しさから解放される方向に動き始めてきたように感じている今日この頃です。そうは言ってもなかなか実績を伴わない状況です。それでも近郊は鉄道の利用を開始していますので、あまり遠くはない将来には出かけた時の話をしていただけるのではと楽観をしております。先日 JR 各社が赤字の状況を公開し、それらの数字をもとに赤字路線の廃止、減便などの動きを増長させるような報道がいくつかあるのがとても気になるところです。一本の電車に乗るの延べ人数が数十名だとか、100円の利益を得るのに2万以上かかるとか、このような報道を聞いた場合、常識的な判断力を有する方なら廃線やむなしと考えるのが妥当ではとか思えます。まあてっちゃんの私はそうは思いませんが、思いたくないのです。そこで私の鉄道維持に対する意義を再度書いてみました。日本の鉄道は新橋横浜間を結ぶ路線が確か明治5年か何かで開業したのが最初で、すでに150年もの歴史を誇っています。当然この歴史の間にいくつもの変革がありました。最初は大都市と大都市を結ぶいわゆる幹線の鉄道は国策で私鉄を強力に推し進めていきますし、地方の都市内のみ走る小さな鉄道会社が全国に現れていきます。こうした地方鉄道のいくつかは大手の鉄道会社が買収し、線路を結びつけるなどをすることにして、昭和の初期には今の鉄道網に近いものができています。これらの路線網、日清日露と大東亜戦争に立て続けに起こった戦争の影響が最も大きいと思われます。第二次大戦とか太平洋戦争とか言わなかったのは、厳密には異なる状況を指し示すと私は考えるからです。お年寄りだからではないですよ。路線網の充実を図るとともに、取り組んできた蒸気機関車の大型化における均衡率のアップ、高速化とともに推し進めていきます。これらのおかげで輸送量は大幅に増大しますが、さらなる鉄道の運行と牽引率アップを目指した電化も幹線を中心に進められていきました。ですが東海道本線は中央都市を学ぶことに重点を置いた都市線なだけに、急なカーブも多く、路線アップには不向きな鉄道でした。また輸送量も限界を迎えていたため、新たに高速道鉄道を走らせるための用地確保もこの頃行われていたようです。他の路線も急荒廃の区間をなくすことで速度アップを目指し、技術革新を目覚ましいトンネル削修や架け橋技術を生かし、新ルートへ変更がなされていきました。東海道本線にもこの恩恵が受けた区間で有名な箇所がありますね。そうです、多摩トンネルです。従来は御殿場線を東海道本線として使用していましたが、急荒廃が長く続くことから、上り坂では蒸気機関車の列車を最後尾に増結し、後押しをしてもらうことでなんとか坂をクリアしていたなんてことを知らない行き方が多いと思われます。そんな路線をバイパスとして運ばれ、大正の頃から計画が始まり、昭和になってから尊い人命を引き換えに難工事を成し遂げたことが、その後のトンネル工事の技術革新に大いな貢献をしたという本を読み感動した覚えがあります。余談でした。電化が進められていきますと、それまで鉄道技術の最先端を走っていたはずの蒸気機関車はもはや主役の座から引きずり落ち、地方路線にその姿を見せるだけに追い込まれていきます。高度成長時代に入っていた時期なだけに、 SL を出す煙問題は住民からも強い要望があり、機動車にあっという間にその差を奪われていきます。確か昭和46年を最後に営業運転は終了したかと記憶しております。この当時には平成の観光 SL 電車ブームを想像させていた方はおそらく誰一人おられなかったと思いますが、大井川鉄道がいち早く観光 SL として復活させ、山口県の津和野線や福島などで次々と観光列車として復活していくものは何とも言い難いものがあります。戦後となりますと、かつての弾丸列車計画をさらに推し進めていた新幹線計画が本格的に動き出し、1964年の東京オリンピックを目前に控えてついに開業にこぎつけたあたり、 戦後日本の先駆者たちの意地が垣間見られるようになる気がするの。やはりてっちゃんだけだからかな。在来線も電化直後に比べ、電気自転車の開業、電車の導入や車体構造の高速運転化などで速度アップしていきますが、東北高速道路網の発達には対抗しきれず、昨今に至っては速度はもはや二の次ということで、より快適な車内設備に力を入れているようですね。車内にトイレがない車両も未だにありますが、新型の車両はバリアフリータイプのトイレがもはや常識化しているようで、車椅子で利用できるようにゆったりとしたスペースが取られるのも時代を感じますね。まあこうした車両は特急に限られるので、普通列車にはまだまだバリアフリーは遠いですが、このように鉄道会社は利用されるだけの利便性を図ろうとした時代、その時代に合った変革を続けていきましたが、平均所得水準が上がった点や東上高速道路をはじめ日本全国津々浦々に張り巡らされた道路網は、鉄道の路線とは比較にならない大きなインフラとして大きく立ちはだかります。コロナ前の時点ですが、新幹線と大都市圏の一部鉄道以外は軒並み赤字路線となり、ドル箱路線へ得た利益を赤字路線の経営に充てるのは、なんとか黒字を維持しました。コロナの外出自制が響き、ここ2年は赤字の幅が大きく目減りしたため、 JR 各社ともに赤字になってしまったようです。ここまで長々と書いてきたのは、冒頭で述べた赤字化した JR 各社の展開や行動路線のコメントに大いなる危惧を抱いたからです。そこでエラーゾーンにも、私は現在の鉄道網を維持してほしいというわけで考えて総会していたというわけです。勝手なことを思われるかとも思いますが、私の意見を今頭にリセットして聞いていただければと思うところであります。まず身近なところで、こんな話があったらどう思いますみたいな話から入らせていただきます。皆さんも鉄道を日常的にお使いになられていないとしても、東海道新幹線があれば東海道本線は不要なんじゃないとは多分思われたいと信じたいところです。この前提が崩れると先に進まないからです。我田引水という言葉は聞いたことあるかと思いますが、これをもじって我田引鉄などと比喩する動きがあるのは日本の鉄道網です。こうした言われようは、鉄道網を日本の地図でよくよく見てください。おそらくあれと口をかすげるような箇所がいくつも見られるのではないでしょうか。ちなみに路線図ではダメです。縮尺の正しい日本地図に線路路線が書かれているものとそうでないものではわからないからです。中には地形の関係からだとか、財政面の面でやむなく不可思議なルートを書く説明を書くつもりではありますが、中にはこうした説明ではしきれない箇所があるのです。そうした路線は政治を色濃く映し出した路線でして、それを我田引鉄と比喩したわけです。要するに我が町も鉄道を、駅を、新幹線をというやつです。愛知県の豊橋から静岡県県境を付近に北上し、千住川に沿って熊野までの約200キロの路線にも上記したようなおかしな区間があります。それは飯田県紀伊付近のまっすぐ大きく血行を描いた部分で、俗にオメガブーブと呼ばれています。こう挟まったあたりでは直線2キロしかないらしく、列車を降りた人がランニングして列車を先回りできるとか、まあ私が試したわけではないですが、4つの駅がある長いカーブを考えると、あながち嘘ではないと言い切れる気がしますね。ただこの区間は政治色で紛られた路線ではなく、地下壕に多くできた都市間交通線路の一本につなごうとした結果でした。ですがカーブは多く、地盤も堅牢ではない場所があるようで、平均速度は非常に遅く、200キロにも満たない路線であるにもかかわらず、終点までの直通列車の所要時間は7時間を超えています。こうした遅い速度の路線は高速道路だけでなく、一般道にもスピードを対抗できるのは容易ではなく、道路網が貧弱だったところはともかく、近年では地元では運転免許のない方でしか利用できしてくれない路線となってしまいました。さらに一本の電車に数人しか乗ってないような路線を維持するのは無駄かと言えるのは間違いないですが、これらの利用者のほとんど全ての方は大会の交通手段を持たない方であることを忘れられないと私は愚行するものです。今は元気で自転車の運転をしておられる方も、あと何年運転できますか。60代の方はかなり切実にこのようなことを考えておられませんか。 現在の公共インフラで満足できているでしょうか。何らかの不満があり、不都合があるなら高い維持費を負担してまで自動車を保有していられるのではないでしょうか。40代だからとおっしゃるあなたも、あと20年もしたら負担を抱く年齢であります。現在の社会情勢のままだと、今後の廃線や減便は間違いなく実施されてしまう可能性が非常に大きいですよ。そうなった時に、俺は自転車に乗れないんだからなんて言っても非常に遅いのです。交通もインフラの一つなのですから、もっともっと公共性に重視すべきではないでしょうか。これは極論ですが、電車やバスをそのまま無料とした場合、利用者は増えるでしょうか、減少するでしょうか。ただなら乗るという考えなら、残念ながらあんなボロは嫌とか、1日2本じゃ役に立たないなんて必ず苦情が出てくると思います。じゃあ最新車両を1時間に6本も8本も運転すれば乗りますか。まあこの場合は無料とまではいきませんが、上記をした2つの想定をどちらを支持される方が多いのでしょうか。それにもよると思いますが、数年前数回で橋の足が破壊され、一部区間は代行バスによる代替運転をされていた只見線が、今年の秋頃全線で開通するとの情報を得ました。この区間は日本有数の豪雪地帯で、並行している道路も冬季には閉鎖されてしまうため、鉄道が唯一の交通手段になる時期はあるとはいえ、地元住民の強い要望に動かされ、上下分離という一方をかばった方式での復旧がなされたようです。鉄道会社が一番負担をかかるのは確かに電車を運行することですが、国や県、市や鉄道公団などが道路の維持管理をしてくれるところまで走るところですが、鉄道会社はどの道路におけるレールなどの設備や維持管理、軌道が止血されている部分の土地も所有してくれるわけですから、これらの用地買収にもお金がかかっていますし、税金もあるはずです。こうした設備の維持管理を担ってくれる会社があれば、万が一の天災や維持管理費の負担に振り回されることはなく、日常の運行業務に専念できるのというのも非常にいいことであると思うのです。新幹線が新たに開業するために JR から赤字路線に受け継ぐ地方自治体は後を絶ちませんが、この負担は非常に大きいはずです。 JR 各社がここに黒字にならないから手放したいと放り出すわけですから、どんなに新会社が努力を重ねても黒字化する見込みはないでしょう。そんな赤字をもたらしてくれるのは、鉄道会社を引き受けてまで新幹線を欲しいと思うのでしょうか。ガデン引鉄ではないですか。後年あんな新幹線が通ったばっかりになんて住民から恨まれないとも限らない気がします。それを最初に書いていた鉄東海道新幹線があれば在来線がいらないという部分に引っかかってくるのです。赤字だから廃線やむなしという意見を自宅していれば、新幹線以外は赤字なんだからという暴論になりますよ本当に。ただもし新幹線のみの鉄道網にあるならば、在来線を利用して新幹線に乗り継ぐ事業をお住まいの方はまるで利用できない乗り物でしかなくなり、ひいては新幹線の利用率も低下していき、なんだかんだ新幹線も赤字になったんだからやめたらと、最後には鉄道そのものが消えてしまう日もさほど遠くはない、まあ極論ではありますが、決して現実味のない話ではないと私は心底心配しております。確かに私は味覚障害があるので、自動車の部分を自分で乗り回せないですし、鉄道が好きだからついなんて部分があるとは言えません。でも皆さん冷静に、視覚障害者の全ての方がなられるとは思いますが、加齢全ては訪れるものです。今まで白内障程度ではなんか視力をなくす方もおられると思いますが、免許証を維持するだけの視力は年を重ねた方には楽にパスできるほどの優しいものではないですよね。他にも認知症や体力の低下、反射神経の低下など、いくらでも自転車免許を維持を継ごうとする要素が思い浮かぶのです。私は視覚障害者ですが、そめはそういうふうには考えていません。ただ加齢から来る視力低下が他の方より早く出ただけだと思っています。そうなんです。具体的に体的な衰えは人それぞれで、身内では皆80過ぎでも運転しているからなんて言っても自身がその時にならないとは限らないのです。時期はともかく最後まで運転できなくなるのは間違いないので、そうした時にご自身が止まらない程度に交通手段が残っている社会で何としても維持しなければと私は思っています。今年9月に長崎新幹線と呼ぶか西九州新幹線と呼ぶか迷うような新幹線が開業します。総延長が 70キロにも持たない短い新幹線で、おそらくノンストップなら20分弱で長崎と武雄温泉を結ぶこととなります。ですが並行在来線とみなされる長崎本線のかなりの部分が JR から地方自治体主体の新たな鉄道電車に引き継がれ、また乗り換えが面倒になってしまう駅が増えてしまいます。また武雄温泉は新幹線との接続がないため、博多から佐世保へ向かう特急に乗り継ぐか新都市へ利用するか、いずれにせよ関東、関西からは一旦新幹線から在来特急に乗り換えないと新しい新幹線に乗れないのです。本当にこんな新幹線必要なのかと私は憤慨しています。九州新幹線も博多から熊本の区間の開業が遅れたため、熊本から西鹿児島までの在定開業にはなりますが、すでに工事が進んでいたので長崎新幹線のようになるとは思いませんでした。私が送るのは武雄温泉から九州新幹線の駅に接続する計画が全然進んでないという点です。一つは博多への直接乗り換えが非常に難しいことというものはあるのですが、日本有数の大都市ですから新たな路線を引くという用地はなかなか確保できないのはあるでしょうし、長崎県は新幹線の恩恵があるというかどうしても欲しいのであるでしょうが、通過するだけのな福岡県、佐賀県には大してメリットがないのに建設費を負担を強いられるのはたまったものではないというのが本音ではないでしょうか。本当のところは知りませんが、一傍観者としてかなり問題点を指摘されてしまうこのための開示をする新幹線は駅が薄いのです。これを画伝陰鉄として何を言うのでしょう。とまあまた私の一方的な暴論を展開してしまいましたが、決して一方的に非難するつもりはありません。ただ心配なだけです。もっともっと後の社会を見越した政策を考え抜いて実行してほしいと思うのです。日本の鉄道の歴史は150年です。20年先、50年先を見越して考えるのは決して先を見すぎているのではないのです。100年先を考えてほしいのです。今の世の中5年先ですら予測が立たないので、まあ現実的には10年か20年はせいぜい頑張ってほしいというところです。それでも将来どうなるか、いやどうなってほしいかというビジョンを掲げて計画を立て、事業していないとローカル線に相次ぐ廃線に見舞われている昨今の繰り返しになるだけです。というところで今回はおつもりとさせていただきます。お見聞き苦しい箇所多々あったと思いますが、ご容赦いただければ幸いです。次回こそ近場の手たたびしてきた報告ができればと思います。それでは失礼します。